はい、皆さん、こんにちは。
こんにちはす。
はい。
こんにちは。
うるさいよ。
突っ込むタイミングが。
はい、別ラジでございます。
はい、どうも。
はい。
早速ですけど、アンケートの方をちょっとね、やっていきたいと思います。
今週は何だい？
今週のアンケートはですね、ブラックフライデーに何か買いましたかということで。
ああ、あれか。あれね。
ブラックフライデー。ってね、知ってます？
あ、フライデー、フライデー。
あれな、うん、あれな、
大丈夫ですか？
なんかね、知ってる、知ってる。うん、
はい、こちらの方、3択でね、募集しました、うん。買った、買ってない、そんなのあったのっていう3択でございました。
そんなの関係ねえ。うん、
小島よしお。出てきましたけどもね、オッパッピーってね、うん、オーシャンパッシュピースだってね。
そうですね。ウィーって。
どうぞどうぞさて、こちら、票数19票届いたんですけどね。こちら、一番多かったのが、いや、上からいきますかね。上、買った 32%、うん。
はいはい。
買ってない 53%。
はいはい。
そんなのあったの 16% でございました。
あ、小島よしおが 16%。
小島よしお。関係ない。
この時期に上羅か。
ウェーイって。
あ、それって言ってるからね。
あ、それ。あ、それって。下手こいたーって言ってるかもしれない。ブラックフライデー知らなかった、下手こいたーって言ってるかもしれない。
それは確かに下手こいてるわ。それは下手こいてる。お得な情報を逃してるわけだ。
そうです、そうです。
普通に損してること
は。セールでね。はい、そんな、ブラックフライデーっていうのがね、アマゾンとか、他にもなんか、
うん、
DMM とか、
なんかイオンでもやってましたよ。
はいはいはい、イオン
ですね。あ、そうなんだ。イオンもあるんだ。うん、
なんかイオンでなんか、パンダみたいななんか、やつがブラックフライデーとかなんか。
なんか去年もあったな。
ほざきながら、なんかいろんな商品、なってたんですけど、うんうんうん、果たしてこれ本当にいつもより安いのかなって思いつつ、別に何も買ってないですね。
あ
ね、
うん、あ。
で、わけ
安いから、
僕買ってないです、う
ん。安いからみんな買って、で、ワンオンかざして、あの、クイックペイって言ってるのね。
ワンオンなのに
クイックペイか。
ワオンなのにクイックペイって言っちゃうっていうね。
うん、そうそう、言っちゃうやつ。
もう。
いや、現金派。イオンマジでペイペイ使えないのどうにかしてる。
ああ、あれワオンしか使えないんだっけ。
そうなんすよ、ね。
ワオンクイックペイあたりか。
クレジットとかは使えるんすけど、うん、あの、今時、あの、ああいう大きいところなのに、
うん、
あの、電子コード系
はいはいはい。
言ったらいいんですかね。何も使えないっていう。
まあ、
だから急に出てきた。
ワオン押し出したいんだよ。
独占にしたいんでしょ、
うん、
あれだよ、ネットフリックス独占配信みたいなもんだよ。
セブンイレブンでしか7個使えないみたいなもんだよ。
そうそうそうそうそう。
まあまあまあ、それはね。
うん、
あ、でもまあまあ、セブンはまだ他のやつ使えるから、ね。
いろいろ使える中でね。うん。
うんうん、まあ、あるけど、
ファミペ、まあね、ファミペとか。ファミリーマートでしか使えない。
そうね、ファミペね、もう使えないけどね。うん、
もうね、なんか、そんなのもあったな、みたいなね。
うん、そんなのあったね。
遠い昔。
さて、ブラックフライデーは、ちなみに関わりはありました？
買ってません。
買ってない。はい。
ナノマさんは？
あ、僕ですか。ちょっとイヤホンが安かったんで、ちょっと買ってみました。
おー、イヤホンズ。
うん、イヤホンズ。イヤホンズじゃない。それこそ、ちょっと今ゲームでね、今、配信で、みんなで喋ってる時に使ってるイヤホンが、マイク付きのイヤホンなんですけど、
はいはいはい。
ちょっとなんか、動線がむき出しになりつつあって。
ん？え、それだいぶ言ってません。動線むき出し。
ちょっと動線が、
え？
骨が見えてるような状態だよね。
ああ、まあまあ、あるよね、たまに。
たまになんか、ちょっとなんか切れ目が、さきじゃってなんか。
イヤホンつけながら、こう、携帯いじってて、落とした時とかにね。
ああ、なんかそんな感じなんですかね。
ゲットが入って、なるんじゃない？
うん。何が原因かわかんないですけど、いつの間にかなってて。
うん、まあまあまあ、ずっと使ってはなるよね。
うん。だからちょっと買い替えた方がいいのかなって思って。
ああ、まあまあそうかもね。
そういう系のイヤホンを買ったんですけどね。
うん、
これが。
どんぐらい安かったの？
3000円のところが1000円切ってましたね。
うん。お、安い。そんな安いんだ。
めっちゃ安って思って買っ。
ラックじゃん。
もう買っては見たんですけど。
うん。
あんま音質が好みじゃなかった。好みじゃなかったです。
おめえ安く買っといて文句こいてんじゃねえぞ、お前。
そうね。そうですね。
安いものにはそういうものがあるんだよ。しょうがない。
落とし穴ですね。うん。
うん。しょうがない、しょうがない。お前はゲオでも行ってイヤホン買ってこい。
ゲオはイヤホンをなんか強化してるんですよね、なんかね。
そうそうそう。イヤホン買うならゲオだから。
三四郎がなんかやってましたね。
そうだね。
もういい、いいです。
ま
あ、
はい。
あ、お兄は買ってない。
あれ僕最初言った通り買ってないっす、
ね。あ、買わなかったか。
イオンの、イオンのやつもスルーしちゃうぐらいなんで。
はいはいはいはい。
全然買ってないっす。
ああ、まあまあ 53% の皆さんということだったんですね。
そうね。俺もそうだね。
結構比率通り。
存在は知ってはいたけど。
はいはいはいはい。
うん、
まあね。
よく YouTube で CM もやってんじゃん。
確かに確かに。やってました、
うん。それで知ってはいたけど、全然内容は知らないし、みたいな。別にどうでもいい
やん。まあ、安ければいいんだけどねって話ですよね。
そうそう。
安
い。もう安いから、こう、買うぞっていう、なんていうの、
うん、
日本人特有の感じ。好きじゃないからさ。
はいはいはい、はい、うん。あ、なるほどね。
そうそうそう。
まあ僕はもう、もともとお気に入りとかに入れてたやつを、が、あ、安くなってるみたいなので、ちょっと買ったりとかはしましたね。
うんうん。お気に入りね。
お気に入りに。
お、おき光る。
その、パチンコライター。
ありがとう。
僕しか拾えないやつですね、多分。
うん、あ、俺今回こういうのばっかりぶっ込むと思うから、
これで。マジっすか。
自分のせいでちょっと影響を受けちゃ
った。マジっすか。
頑張って。
頑張ります、じゃあ。なるべく。拾えたら拾います。
はい。
はい。そんな感じのブラックフライデーの話でございましたって感じでね。
はい。
じゃあ、やっていきましょうかね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
はい。
たまにはさ、俺らからさ、タイトルコールしようよ。
あ、なるほど。
秋広さんに言ってもらおう。
あ、なるほど。
確かに。
じゃあ、ちょっと俺が言うね。
はい。はい、
別ラジ、略さずに言って。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからねって。
やったぜ
何これ何これ
新しいです
よ、そう来たか。
新しいですけどね、略さないでって。
略さないでっていうパターン。
長いから閉まらねえ。
閉まらねえ。いや、いいじゃん、こういうの。
いや、まあまあまあね、そんな、感じでございますけどね。もういろいろ吹っ飛びましたわ。
はい、すいませんでした。はい。
いやいやいや、はい。普通歌が来てるんで、先ちょっとじゃあそれ一通読みたいと思います。
お、普通歌ね。
お名前、エボルーブさんからいただきました。
お、エボちゃん。
はい。アキロさんこんばんはと。まあ、あと、ルイタンさんとね、鬼もいます、今回は。
付け出すんなら先に付け出せよ、お前。
はい。はい原文ママってことで
原文ママ
300回ちょうどから聞き始めたので、あれから何回経ったかを判断しやすいですね。もう21回ですか。
わ、聞いてるね。
最近になって誰が話してるのか区別つくようになりまして、最もたまげたのがシグさん。たまにラジオ内で名前を聞いてましたが、まさかシャニマスの漫画を描いてる方だとは思わず。
ああ、わかんないですかね。
で、
カワウソミネ。
そうですね、カワウソミネ。あ、このラジオを聞く前からちょこちょこと可愛いイラストを拝見しておりまして、即刻フォローしました。あ、
おお、知ってたんだ、そっちで。
こ、点と点が繋がったみたいなとこですね、これ。
面白いね、それは。
こういうことがあるんですね。
てやー。
てやん、みたいなね、ありますね。PS、元気です。間違えた。間違えた。
急に、あるね、コーデだ。急に来たな。
もう一つ PS。アイマスのサブスク第1号がシャニマスとなりましたが、おすすめ曲は、ファッショナブルです。もし気が向きましたら、ぜひ。
おー、シャニか。
お
ー、シャニ。シャニを分かるんだっけ？
分かんないっすね、全く。
あ、分かんないんだ。じゃあ、うまい具合にシャニを通ってない。人間が集まってるね、
みんなここ
全部
全員、うん、
全部何も関わらずに生きてきました。
まあ一回東京アイドルフェスティバルで、うん、ライブやってる映像を見たことあるけど、それぐらいでしか知らないんだよ、
ね。はいはいはい、うん、これワイドクがいたらすげえ歌ってんだろうな、うん、歌えるんだろうな。
ライトとアンティーカは知ってるぐらい。
はいはいはいはい。だからまあね、シグさんね、シグさんもね、まあ、シャニマスの漫画を描いてる方だと思わずにフォローして、知ってたっていうのがすごいっすよね。いや、流れてくるもんなんですね、まあ、そういうところに。
まあ、そうだろうね。シャニー好きな人だったら、やっぱ TL に上がってくるんじゃないですかね、うん、やっぱ。
で、それで。
あなたにおすすめの、みたいな。
それで、エボルーブさんはシャニ派だったんですね。
あの人、シャニー好きなはず。
シャニー好きなんだったんですね。うん。
Twitter 見る感じ、結構シャニーの話してるイメージがある
から。はいはいはいはい。
うんうん、
だから どっかでシャニマス特集とか、組みますか。
で、気がしま君わかんないんでしょ。
わかんないからな。でもだからサブスクで消えるってなったらやっぱ触れやすいから。
あ、まあそうだね。
そう。
シャニーやって今度あれしょ、シンデレラも配信でしょ。
ああ、なるほどなるほど。
うんうん。ありがたい時代だわ。あるよ、
ね。サイドM か。
今まで。
サイドM も来るのか。
今まで堅苦なにやってこなかったのを今になってねやってくれる
んですよ。急にラッシュですもんね。
まあまあやっぱサブスクの多様性といいますか、うん、そういうのがやっぱ認められたというかやらざるを得なくなったんじゃないかなとは思うけど、未だになってこうなんていうアーティストとかだったらさそういう信念あるだろうけど、はいはいはい、やっぱコンテンツってなると、ね、うん、そういうのを意固地になって続やらないっていうのはちょっとどうなのかなっていうのもあるんじゃないかなとは思うけど、
はいはいはいはい、
うんうん、マキシマムザホルモンがねこうサブスク絶対出さないっていうのはよく聞く話だけど、
あれもすごいこだわりを感じますね。
うん、あれはやっぱ CD 買ってほしいとかそういうのがあるから分かるんだけど、うんうんうん、コンテンツもあってなるとね、
ああまあ確かに人をねもうちょっとスタッフが多いですからね、うん、ああいうコンテンツになると、
そうそう、コンテンツは間口が広い方がねいいからね、うん、って考えるとやっぱ、うんうん、してった方がいいっていう判断になったんじゃないかなって、
うん、うん、なるほど、
僕はそう思います。
確かに、はい、確かに腑に落ちました。
うん、うん、
そんな、感じでございましてね、まあ、シャニの話もなんかどっかですることがあるかもしれないですね、この子供は、まあ、聞き続けてほしいですね、まあ、
そうね、
今後も、
まあ、あれだよね、あのシグ先生とあのワイドック先生が揃ってる時はやっぱシャニの話してるもんね。
そうですね。
その時はもうシャニ特別会で、
うん、
そうだね、もうあれだよ、秋広さんもシャニヒロで頑張ろう、
もうオセロみたいなもんですよね、もう両方に挟まれてるから、
そうそう、挟まれて挟まれてシャニヒロになる、
シャニヒロになっちゃう、うん、シャニヒロってなんだよね。まあそんなね、感じの、うん、まあエボルーブさん今後もよろしくお願いしますね、感じですね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、そんな感じで、今回も始めていきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、それではここで一曲、パステルパレットでもう一度ルミナス。
秋広と
ルイタンの
別ラジ、
はい、ということでございまして、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、どうも、あ、やべ、ネタ飛んだ、言おうと思った忘れた。ちょっとカットして、ね、はい、ちっちゃいことを気にするよ、それフケチコフケチコ
誰っていうね。元ネタが、元ネタからめちゃくちゃなんかこう、
分かんなかった今の。
いや、なんかワカチコはユッティですよね。
あのユッティの逆の存在の言わないッティです。
誰です、誰その
言わないッティか、
あ、分かんなかったか。
その
あ、じゃあもう一個あるんで、もう一個も試して。
あ、じゃあもう一つ、はい、
どうも四国が生んだオナニーマシンです。
誰
です、いや、実はそこで秋広さんが、いや、言うとしたら僕でよかったの。
誰のネタかわからん。
うん、真空ジェシカですこれ、はい、すいません。あと、あ、もう一つこれ、あの秋広さんには回避方法があって、今ちょっと、ね、間違えちゃったんですけど、あの本当はね、あの四国が生んだオナニージェントルメンですって言おうと思ったの本当は。
はいはいはい、
言ったら秋広さんが、いや、四国、四国出生しこしこし紳士って言うかと思った
よ。ホテイソン、
何のたけー、
ホテイソン、
たっけー、
その二択でいけたのよ。
いいよって言えない、言えない、言えない、
四国出生しこしこ紳士、
消しゴムコスコスコスコスパーティーみたいな、
スコスコスコスコ、あ、ごめんなさい、はい、抜いたんです。
はい、そして、
はい、どうも新米お兄さんです。もうそろそろ新米お兄さんのラジオネームの寿命が近いと思ってます。
え、殺すの、
賞味期限、賞味期限なんですか。
いや、だって新米はまだしもお兄さんがね。
あ、そっち、
そっちっす。
あ、そっか、
なんか悪、みんなお兄、お兄言ってんじゃん。
そうだよ、みんなのお兄だよ。
いや、じゃああと、うん、じゃあ味噌汁まで引っ張っちゃおうかな。
全然
って じゃあ味噌汁、
あのね、しそっぱお兄ちゃんって人いるから。
あの人たちが50代
やね。そう、確か
に、ね、どうだったんだ。で、
なんかね、
じゃあいける、うん、じゃあいける、
デーベテランだったと思いますよ。
やべ、めっちゃ勇気もらえる、知ってる人だからめっちゃ勇気もらえる。
イベントで顔見た覚えがある。
へえ。
めっちゃ励まされる、それ。
あ、秋元さんの前でハゲとか言っちゃダメだよ。
あのね、いやいや、ハゲ違い。ハゲますとか。誰がハゲじゃってね。そんなん言い出すとあれだよ。もう競馬の話で単勝とか言ったら誰が小さいんじゃみたいな言いますからね。
ほら、ワイドの方が嬉しいもの。
ワイドの方がそう。
ワイド。 何がホワイトなんですかね。
何がなんですかね。はい。
はい、
何の話ですか。
どうもどうも。こんな3人でね、お送りしますけども
。鬼は考えすぎだって話かもしれないですね。
ああ、そうね。
うん。
オーバーシンキングボーイだよ。
うん、それこそ、だってこのメール読むよ、なんか鬼から来てるやつがあるんだけどさ。
うんうん。
件名、謝罪って書いてる。
あ、そっちか。
まあ、読んじゃいけない方は読まないようにしとくわ。
何つ送ったかも覚えてない。
この度は前回の放送においてトガラジでも採用されネタを送ってしまい申し訳ございませんでした。パシャパシャパシャパシャ
パシャパシャパシャパシャパシャパシャ。
さらにこのコスプレ本番にしていたネタ、私が見つけたものではございませんでした。パシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャ。シグさんに指摘され、よくよく考えたら、そもそも僕は他の人が見つけたネタやエピソードをメールに送るという最低な行為をしていました。パシャ。ネトストに関しては最近見ない他の人の生存確認をいいね欄で見ることが該当しなければ大丈夫なので安心していただけると幸いです。ここでやじ本当なのか。これからメール送り人として信頼の回復に努めるべくパロディ AV を送ることを誓います。パシャ。
パロディ AV 参戦。
パロディ AV 送りました。今しめ
PS、シグ3回にこのネタを送ったのはマジで僕がノンデリだと思いました。すいません、ネタがネタじゃなくなる典型的な例、今しめっていうことで。
まあなるほどね。
なんですかね。まあこれはだってシグさんに関してはサプライズなんで。
うんうん、それはしょうがないね。
あれそうでしたっけ。
うん、
やべえ、あのマンスリーがどっちだったか
事前告知をしてないでシグさん呼んでるんで、うん、これはもう事故です。
それはね。
うん、だからね、だから反省することはない。
そうよそうよ。
うん、と思います、ま
あ、
僕は。
なんだろう、多分シグ先生が言いたいのと俺が言いたいのってまあまあ近いことだとは思うんだけど、なんていうのかな、そうやってなんていうのかな、人の過去というか良くないところばっかを超えてフューチャーするネタの作り方というか、そういうところばっか見つけるのようになると秋広みたいになるからやめた方がいいぞっていう戒めなのよ。
はいはい。
うん、そう、秋広さんはもうこういう人間だからもうしょうがないって俺らは諦めてるし、
もう俺みたいな、だからそのラジオばっかり聞いてるとこんな人間なぞって話。
そうそうそう、あのこれだからしくじり先生みたいな
もんだ。俺みたいになるだと。
出られるかしくじり先生。
うん。
そうそう、だから鬼はまだもうね、あの秋広先生と違って、あのハゲでもないしさ、若いわけだから。
うん、
はい、
うん、まだまだこう、まだまだこう修正が効くぞっていう話。
はい、
まあまあまあ、
うん、
そういうことですかね。
うん、そういうことです。
なんかまあまあまあ、なんていうんですかね。
いや、これのね、お面白いところっていうか、
はいはいはい、うん、
そのプロゲーマーの方って言ったじゃないですか。
はいはいはい
はい、はいはいはい、
俺その人とあのツーショットで写真撮ったことあって。
ああ、なるほどね。めちゃくちゃだから思い入れがあったってことですかね。
そうそうなんですよ。不倫してたのかあんたその時と思って。
あまあ
いろいろそういう意味でいろいろ面白かったんですけど、その文春法が出た時、
うん、
あっ、まあ、って、
他人事じゃないってことですよね。その時
そうそう、俺と秋広さんもなんかこのちょっと前にさ、ラジオでも言ったけど、そもそもそういうスキャンダルに踊らされてるのがもういいやって思ってる人間だからさ。
うん
うん、なんかだから、ま、なんていうの、
うん
うん、俺的にはどうでもいいっちゃどうでもいいし、
うん、
まあなんだろうな、そういうのをこう見るとちょっと嫌な気持ちにもなるわけじゃない、
はいはい、
どうでもいい人からした ら、
うん、
だからそれがちょっと刺さっちゃってこう嫌な気持ちになる人もいるわけだから、そこはあるよねっていう話かな、
うん、もうだからもう、うん、もうツイッターではもう何も言わないようにしてる。だから俺も
うん、それでルイタンさんに送ってるんですか。
ルイタンさん、あ、これは裏の話だよ。裏の今
の
収録前の話だよ。
ちょっと待って、ああなるほど。
だからで、それであのだから言いたいことだ、王様の耳アロバの耳って言いたいから、俺は他の人にちょっとね、ちょっと言わせてもらってるみたいなはけ口にね、なんだったらちょっとさせていただいちゃったっていう。
まあ、うん、秋広さんね、その俺に送ってくるニュースとかは別に全然いいのよ、俺は。ああ、無視はするけど。
メルマガ感覚でね。
うん、そうそう。メルマガ感覚だから別にいいんだけど、うん、なんていうのかね、あの例えばさ、お兄が好きな声優さんの話とかもさ。はい、 こう、あの、明宏さんにして、で、明宏さんがその人をあんま知らなくて、で、なんか、その好きな声優さんのなんか、おっぱいの画像とか、
あ、
おっぱいが目立った画像とかをこう、送って、これがお兄の好きな声優さんか、とか言われたら嫌でしょ。俺はそれを伝えてるわけだけど、
はい、
だそういうことをしなければいいよ、まだ。
あ、なるほど、なるほどね。
うん、
まあまあまあまあまあ。そういう。だからもう、まあ、既読スルーをされて、俺も、なんかちょっと、なんだろうな、へこんだというか、あ、送るんじゃなかったかなってちょっと考えたことあるんですよ。
うん、いや、あの、別にね、タイミングもあるからね。
まあまあ、確かに。
仕事行ってる途中に、それ、寝てる間に来てて、
あ、
反応、なんか返すのも微妙な時間だなと思って返さないという
か。時間帯ですかね。うん、
そうそう、あの、本当にイラッとした場合は、はって返すから。
なるほど、なるほど。で、なんかこう、ちょっと、あれかなと思って消し、ツイッターみたいな感じでね、12時間後に消すみたいな感じで、俺も、ちょっと消したくなっちゃって。ちょっと送信取り消しようかなって思ったら、
うん、
消せなくて、なんでだって思ったら、24時間以上経ってると消せないんですね、あれ。
あ、そうなんだ。
そう、そこ初めて知りました。
何その
LINE の送信取り消しは24時間を経つと消せません。
そうなんだ。それは知らなかった。
あ、これもためになった。
割と重要だ。ためらじ
ためらじ。ちょっと自分の行動からのためになることがここでね、皆さんにね、お伝えできたらいいなと。
そうそうそう。
あ、でもそれは、それマジで大事っすね、確かに。
の、
そっか。
でも消したからってさ、
うん、
それを見たら、まあ、既読スルーしたから消したとしてもさ、
はいはいはい、
それを見た人の心の中には残るわけだよ。
残るんですよね、
うん、過去も消せないわけよ、
うん、今のは何だったんだみたいな。なるわけですね。なんかもうスクショ、うん、そう、なんかそれでさ、その既読でスルーされてさ、俺、うん、その状態でスクショされて、どっかで俺のなんか俺以外の LINE グループができて、こんなこと言ってたぜあいつみたいな風に言われてんじゃないかっていう風に被害妄想まで出ちゃって。
それはね、それは考えすぎだわ。
被害妄想まで。
多分ね、あの、うん、君のためにそこまで時間を割かないみたいな。
うん、なるほど。なるほど、なるほど。だからそういうのもあって取り消したくなったっていう。
うん、はいはいはい、あ、そこまでやるんだったら多分ね、あれだよ、そもそも友達になってないから多分。
ああ、なるほど。もうこいつと友達やめたいって思われてないから。
そもそもは多分 LINE ブロックされてるから。
うん、
ブロックされてないってことはそこまで言われてないよ。
ああ、なるほど。うん、まあまあそういうね。風な。
ああ、なるほど。そんなことが。
そうね、鬼、俺もさ、自己嫌悪することあるんだよ。
なるほど。
まあ、みんなそれはあるよ。自己嫌悪することなんて、
う
ん
う
ん。
だから、うん、鬼も気にしすぎ、これは。っていう謝罪はありがたいし、あの、パロディ AV はこの後読むけど。
ああ、読んでる
本人を目の前にして読む。
目の前にして。
一個しか自信ない。それがみそぎ。
読むんだけど、うん。
みそぎですね。
読ませてもらうけど、はい、な、こう、これはもう、だからもう、いろいろ複合的にね、こう、鬼が考えすぎちゃったっていう話です。
うん。
はい。了解です。
はい。
うん。
これはもう、これで解決。なんだこれ。
解決。
解決。
新米お兄さんには、番組特製ピンズをプ
レゼントしよう。いや、やったー。
調査解決だ。
あ、
どこの番組だってなっちゃいますけどね。
じゃあここで、あの、秋広さんのプライベートボイスをどうぞ。
そんなメール来てないですか。あ、作家さんが欲しいですね、それはもう本当
に。そうだね、
そうなってくると、
そうなってくると、うん、のプライベートボイス。やべえ、想像するとグロいな。
隠し撮りみたいな言い方ですよね、プライベートボイス。
確かにな、確かにな、言われてみるとプライベートボイスってなんだよ。
な、謎のコーナーだよな。
言われてみるとそうだ。
てんてんてて。
まあ、探偵って設定だからね。探偵って設定だから。
あ、まあね。
あ、まあまあまあ。
裏表みたいなことだとは思うんですけどね。
うん。あ、秋広さんのプライベートボイスってなると、やっぱそうだよね。あの、秋広さんが一人でいたしてる時の声しかないもんね。
う
ん、
もう部屋では基本的にそれしかないと思います。
だよね。あとは編集してる時ぐらい。
あ、だって、あれでしょ、あの、秋広さん別味のことを仕事だと思ってるわけじゃん。
なあ、まあ確かに確かに。
で、リアルのさ、仕事も、バイトもさ、仕事なわけでしょ？
まあ仕事ですね。
だから、秋広さんにとってのプライベートって、本当にそこタイミングしかないんじゃない？
そことゲームするぐらいですね。
あ、そっかそっか。
最近はちょっと Hulu を見てますけどね。
あー、Hulu ね。
Hulu を、あと1週間で解約になるんで。何かしら見ないとって思って。
そうやな。
Hulu
ね。
Hulu をなんか見なきゃと思ってちょっとは見てるんだけど、やっぱこう、期間内に見れないなって思って、これはちょっと継続するかもみたいな流れになってる、うん、今。
何を見てるの？
あーねー、ちょっとね、この前見たのは、うん、11月末までだったからっていうので見たんですけど、急いで。
うん、
ドラマで、クドカのドラマがあって、
は
あ
は
あ、工藤官九郎脚本のごめんね青春っていう日曜劇場でやってたやつなんですけど、
ごめんねまー、あ、ちゃん
ごめんねまー、あ、ちゃんごめんねって
あ、じゃあまー、あ、ごめんまー、あ、ごめん
ごまー、あ、ごめんごめん、違う違う違う、
あ、ごめんごめん、話しよったわ、あっくんごめんね
違う違う、まあまあまあまあ、まあ、日曜劇場でやってたやつなんですけどね、錦戸亮が主役のやつだったんですね、
はあはあ、
で2010、ね、調べたら2014年だったんですね。
ああ、だいぶ前だね。
ねえ、だいぶ前で。で、俺、これ、見た記憶があったんですけど、
うん、
ハードディスクに途中までで止まってて、
うん、
なんだろう、1話録画し忘れてたんだっけな。なんか、それで、それ以降が最終回まで録画されてて、1話飛ばしてみるのもなんだかなって思って、ずっとハードディスクに眠ったまんまだったんですよ。
ああ、あるよね、そういうのね。
うん、だから、録画失敗してた回を、ちょうど見て追いつこうと思って。
うんうんうん、
Hulu で配信されてたんで見ました。
ああ、いいじゃない。
っていう。
満喫してるね。
とりあえず。
プライベート。
プライベート満喫ですね。そういうのは、Hulu で見ましたけど。あとね、もう一つ見たいのは、足りない二人ってのを見たいなって思ってて。
ああ、足りない二人ね。名前は聞いたことあるよ。
山里亮太と、オードリー若林さんね。
うんうんうん。
二人がやってる。
俺たちには足りないところしかないけどね。
そうそうね。なんか、まあまあまあまあ、そういうのを見ようかなと思ってるっていう次第ですね。うんうん、
なるほどな。
うん。まあ、Hulu ではそんなもんです。Hulu 生活。
Hulu、
はい、
ね。
うん。Hulu の話はもうないね。
Hulu の話はないですけど、なんか見てます？なんか。
俺？
Hulu。
Hulu じゃなくていいですよ。
俺は、サブスク系は全く入ってないから、何も見てないよ。
あ、
そういうのでは。
じゃあ、録画してるやつだけ見てる感じ。
そうだね。この間、ワクワクチンチンの4回目打って。
ああ、はいはいはいはい。
で、腕が死ぬほど痛くなっちゃってさ。
ああ、なるほどなるほど。
土日挟んで仕事を4日間休んだわけですよ。
ああ。
その時に別に熱も出てねえからさ、どうしようかなと思って家でずっとアニメ見たぐらいかな。
うん、ああ、結構見たんですか？はかどったんですか？
はかどったね。何見たかやな。虹ヶ崎の2期と、
はいはいはい。
はいはいはい。
ブラックロックシューターダウンフォールと、
ブラックロックシューターってずっと前から聞きますけど、何作あるんですかあれ？
いや、アニメは2作品目だよ、これ。
ああ、そうなんですね。
へ
ぇ。ダウンフォールは、あれだね、あれ昔さ温泉さんでもラジオやってさ、なんだっけ、魔法少女戦アスカだっけ、
ああなんか、はいはいはいはい、
あったじゃない、あれの脚本書いてた、深見誠先生が脚本を書いてる、だいぶ暗い話だったけど、
そうなんですね、
うん、
そっか、
もともとのブラックロックシューターとは全然話が違う系の、
あもう、うん、別物で、
そうそう、オリジナル作品みたいな感じのやつ見て、うん、あと異世界薬局見て、
はいはいはいはい、
友達ゲーム、
ああなんか友達ゲーム、あツイッターで書いてましたね、
そうそう、
見て
面白かったね
って、
まあ、手芸おめちゃんが見てくれって言ったから、
手芸おめさんもね、うん、いろいろ見てるっぽいですね、なんかエンタ、そう、手芸おめさんにおすすめされたのがあって一個、
うん、
小説をね読んでくれって言われて、
ほう、
なんかその
小説田沼さんに小説を、
いやまあ僕も小説くらい読みますよ、
うん、俺は全然読めない、
いやでもなんかあんまりおすすめしてるイメージないじゃないですか、田沼さんがこの小説面白いよって、
確かに確かに、そのね、ラランドの西田みたいな感じでね、
うんうん、
おすすめはしてなかったですね、
うん、
昔その読んで赤川次郎とか割と読んでたなっていうのとかいう、ニューケネコホームズとか割と読んでたんですよ昔は。
ああはいはいはい、
うん、まあまあで、
秋広さんって意外とあれだよね、うん、いろんな なんていうの、媒体というかさ、ドラマも見るし、アニメも見てた人間だし、そうそうそうそう、小説とかも読んでるし、映画も見るし、結構いろいろ見てるよね。
割と佐久間信之かなっていうぐらいエンタメ
弱えな、弱え佐久間だな、お前
ちょっと インディー使いの佐久間信之
インディー使い
そう、そうね、なんか本当にあのいろいろその一点集中型じゃないタイプっていう感じかもしれないですね、うんうん、僕は。で
そうだね、
うん、それこそそのアビコ竹丸さんっていう作者のうんうん、まあ俺かまいたちの夜っていう作品が好きで、
そうね、
うん、でそれきっかけでツイッターとかフォローしてたんですよ、アビコさんの。
ああそうな
んだ、うん、でそれをリツイートしてたのをたまたまテリウムさんが見たのかな。で、あ、アビコさんツイッターやってるんだっていうので、どこからあ、そうそうそう、アビコさんといえばみたいな感じで、このアビコさんの書いた小説が面白いから見てって言われたんですよ。
ああなるほどね。
その殺戮に至る病っていう作品なんですけど、
ああなんか聞いたことあるわ。
でこれがなんかいつ発売だっけな、だいぶ前に、そう92年に発売された小説だっていうので、
うん、
で、
うん、
オチでとんでもなくどんでん返しがあるから とにかくネタバレを読まずに、
うんうん、
あの最後まで読んでくれっていう
風には言われたんですよ。最後何、ピンクの塩床出てくるの、
ピンクの塩床それかまいたちじゃないかってね
かまいたち祭りとか起きんの、
かまいたち祭り
かまいたち祭り
全部読んだら金の塩りまで行ってコンプリートでみたいなね
あ、
うん、ないんすけど、なんすかね。だからそれでちょっとこの前ブックオフ寄ったんすよね、
うん、
92年の作品だからさすがに100円ぐらいで売ってんだろうって思ったら500円コーナーにしかないの
いやでも文庫本って結構そのもの
は、元値は、
元値はでもあの文庫本でも770円とかなんですよ。
あ、じゃあ全然価値落ちてない
っす、ね、全然価値が落ちてなくて、こんな値が下がんねえもんなのっていうのでちょっとスルーしちゃったってい
や500円
いや買ってもいいんですけど、今買ってすぐ見るかっていうとちょっと時間もないしなって思っちゃって、ちょっとその日はスルーしちゃったっていう話なんですけど、
難しいよね本読むタイミングとかって
やっぱさ、そう
自分で読みたいっていうタイミングじゃないとなかなか読まないから、
読み始めたら一気に読まなきゃ絶対忘れると思って、
そう、うん、
だからもうちょっと前までは本当にあのショートショートみたいな短いのばっか読んでたんですよ。
うんうんうん、
あの渡辺浩二さんっていう作者の人がいて、まあ、うん、そういうこと、世にも奇妙な物語とか書いてる方があって、その人とかが、まあ、ネットに掲載してたりとか単行本にもあるんですけど、そのいろいろ、うん、あのなんだろうな、まあ、3、4ページぐらいので起承転結ある、短編がいくつも入ってるみたいな、うん、本とか出してるから、そういうのは、そういうの割と読みやすいなと思って見たことあります。
あ、オムニバス的なやつ、
オムニバス、そうなんかちょっとした近未来、うんうん、をテーマにした SF チックな話とかで、
あ、面白そうだね、そういうの。
なんかそう、あの全方向に監視カメラがあってみたいなね、街のみたいな、そういうところの話みたいなとか、いろいろそういうのを題材にこう書いてるみたいな人で、
お、結構読んでんな。
そう、いろいろ読んでます。渡辺浩二さんは割と好きで読んでますね。そう、あの、ツイッターもフォローしてるんですけど、なんかこう、うん、いきなり急にメールが来てみたいな、そういう、うん、始まりから入ってみたいなとか、例えば取り調べされるとこから始まるみたいな話とか、いろいろなんかこう短編小説があって面白いっていう、あ、まあこういう話をしたところで皆さんが興味を持つかは分かんないんですよねっていう、
いや、たまにはいいんじゃないですか、こういう回、
まあそういう、もうこういうエンタメも触れてますっていう話です
そう僕は素晴らしい、うん、俺はもう小説全く読めないからさ
ああもういつからです、
中学の時に、
うん、
あの、キノンの旅ってあるじゃない。
ああ、
はいはいはいはい、
読みやすいで有名な。
ラノベの。はいはいはい。
はい、
これ、あれ読むのにね、1週間かかったのよ。
ああ、
一冊読むのに。
でも、
うん、でもなんか、うん、じっくり読むとそうかもしれないですよ、でも。
あ、マジか。
でも僕もだって、早い方じゃないですから、正直。
ああ、そうなんだ。
そんなに読み
なんか、周りのさ、ラノベ読みがさ、すげえ早い人間が多くて。
本当、速読な人いますよね。うん。
うん、2時間で1冊読み終わったからさ。
ああ、トモさんも
それは早い。それは早い。
あのね、うん、休憩は挟みたい。
うん。ああ、そう、でもさ、はい、ラノベとかでよくあれさ、あの、バトルシーンとかの描写あるじゃない、うん、
はいはいはいはい。
なんだっけ、主人公が、弾を左側に避けて飛んで、
はいはいはい。
仲間が右後方から魔法を撃ってみたいな。
あ、なんか、頭でちょっと組み立てなきゃいけないっていう、整理する時間が
頭で映像を作っちゃうのね俺、
はいはいはいはい、
はいはいはい、
作って読んでいくと途中から意味わかんなくなってはぁってなって 2,3、うん、ページ前に戻るっていうのを永遠と繰り返すの、ね、
あ、
うん、そういうのがあってねすごい苦手、
うんうんうん、
あーそっか想像しすぎて
確かにそれはあるかもしれないですね、う
ん、ダメなんだよね小説
そうですね
昨日は小説ですね一番読んでたのがやっぱ中2かなラノベ
あやっぱみんなラノベは入りやすいですね、
うん、お兄が中2の時代ってラノベ何やってたのねだから有名だった
このスバとリゼロ同時に読んでました
あーわけ
ーわけーどっちも高橋理恵が関わってる
すげえ
いやそりゃもう現象の推しなんであ
ー
素晴らしいね
そりゃもう高橋理恵推しになるわ
いやそうですね
この
読んでた小説のキャラクターの声がみたいな
すごいね
そっからラジオアニラジもリゼロラジオで始まって
うん
そうですねやっぱ最初はもう見るやつ全てにリエリーがいるみたいな感じられるんだったんで、ね、やっぱそうですねそりゃ自然と読むものも AD 関連のものになっちゃうよねみたいな、
うん、まあそれは推しになっちゃうよねって話だな、はい、おおいい話じゃない
確かに
そうです、
ね、あいい話だ
おすごいな
そうですね最近は読んでないですけどやっぱり、
うん
う
ん、
もうマックスの時に読んでたのがやっぱリゼロとこのスバなんで、
うん、
リゼロでメンタルやべえなーってなったらこのスバでゲラゲラ笑ってみたいな永久期
間いいサイクル
いいサイクルですよ
あいいな
すごいね
そうか、う
ん、俺の時代になんてあれだぜ小説スレイヤーズとかだぜ
あまあまあまあラノベのねはいはいはい
スレイヤーズとかロストユニバースとかだぜ
ファンタジー系だとそうですよね
うん全然読んでないけどさ
ファンタジア文庫みたいな
そうそうそうそう
入りましたよね
うん
はいはいはいはいはい確かに確かに
あなんか面白い話だない
やそうですねやっぱあれ皆さんラノベは
ラノベいやラノベも読んでましたよ昨日の旅もそれこそ何冊か読んだことありますし
うん俺も家に姉貴がスレイヤーズとか買ってたから、
うん、
それちょいちょい読んだりとか、まあ、昨日の旅もそうだけどちょいちょい読んだりとかぐらいでしか読んでないね、うん、
あでも昨日の旅以外でラノベって読んだっけって自分の中でちょっといろいろ頭ひっくり返してるんですけどあ読んでないかもし
ん
ない
うん、だって俺それ以外読んだのあれだよ大人になってから、
うん、
あの回るピングドラムってアニメあったじゃん
はいはいはいはい
んあれが
ピングドラムありました
回るピングドラム、うん、それがアニメ終わった後にさ小説出したの、
うんうんうんうん、
常駐下巻でで俺クソハマってたから常駐下巻買ってめっちゃ時間かけながら読んだ覚えはある
ああもう読んでたんですね
あ
もう生存戦略のイメージがちょっとありますけど
うんうんあれは本当名作なんでね
うん
まだ俺映画見えてないんだけど割と最近やった映画だけど
俺もなんかアニメも何話かで切っちゃったっていう感じなんであ
もったいないあれは名作ですよ
本当に後に大ブレイクした木村昴が出てるっていうね
ああそうだね
話ですからねあれは
出てんだ
もそもそも主人公はだからね、ダブル木村だからね。
ああ、そうかそうか。
両兵とスバル。
そうです。
それすごい。
うん。
今でも第一線のね、方です
よ、
ね。
そうそうそう。うん。
ああ、西尾維新とかもね、ああ、そう、化け物語もそうか。あれもラノベか。確かにそうだ。
そうだね、西尾維新はそうだね。
確かに。
もう西尾維新とか、あれじゃない、うん、あと、なんだっけ、あの人。電波少女。電波女か。とかの。
ああ、電波少女と青春男。
イリマシマだ。
ああ、
イリマシマ。うん、とか。
イルマ人間みたいな感じの
そうそうそう、
覚えてた。うん。
うん。のイメージあるよね、その頃は。
はいはいはいはい。
うんうんうん。
そうでしたね。
うん。
もうなんか。
懐かしい話だな。
多分、俺がなんか社会人になってからラノベブーム来たから、多分、高校卒業したあたりで。
うん、そうだね。
多分そうだなっていう。うん。
多分流行ったタイミングで春日とかでしょ
そうですね。
だから15年以上前、
うん、
15年以上前じゃあ僕5歳
わけな
5歳5歳4歳3歳
それはもう小説読んでも分かんないわ5歳だと
そうだよ
5歳とかも仮面ライダーキャッキャッとか
あ、
まあ、今と大して変わんねえすけど、
ね、
それだと
15年前のライダーってなんだっけ
15年前はだいたいブレードか
わけ
ブレード響きブレード響き基盤
うわそこら辺カブト抜けてるカブト
あそうだカブトカブトで、うん、僕が見始めたのがカブトなんでもしかしたらちょうどいい、ね、ちょうどかもしれないですね
お俺もちょうどカブトから見始めたから
あれじゃあ実質同い年
もう同い年なんだ俺と。
あ、じゃあだってで見てる仮面ライダーってだって年齢わかりますから。
そうだよね。俺は俺デイオー見てたわ。でも
あでもそれ、ね、じゃあ同い年同い年
その次の次だもんね。
あれいや、いやあれどうだ、あそっか次の次、次じゃん。牙、
あそっか電王の
牙と、にあのカブト電王牙っすね。
あの平成ライダーがコーチは映らないんです。
で
滋賀で見てたから、滋賀で見てたから電王、電王は滋賀で見てたもん。
え？そっかそっか。
ライダーはちょっと優先度高めかと思ってた。マジか、そっか、子供といえばっていう。
お兄と優先。お兄あれだよ、あのコーチだからだよ。
そうそう、プリキュアもやってないよ。
あじゃあダメか。
うん、あの戦隊ものはやってる。うん、
あ戦隊はやったんだ。
戦隊ものは、戦隊ものは夕方ぐらいの時間に、やってたやってた。うん、だから、何週か遅れてる。
もうじゃあ夕方ぐらいにあのマジマジマジロード踊ったんだ。
そうそう。まあ自分の世代はもうカクレンジャーとかだったんですけどね。
あカクレンジャーね。
僕好き。僕マジレンジャーから見始めて、
うん、俺も一緒マジレンジャー一緒。
なんでルイターさんがそこと一緒かが分かんない
けど。やっぱ同い年なんですよ。同い年
同い年だやった
で、まあ、それからはあれっすね、仮面ライダーはほぼ毎回見てますけど、戦隊ものは自分が面白いなって思ったやつだけ。
おかしいな。
見てて、ね、今3年連続見てますね。
今なんだっけ、うん、
今ドンブラザーズ。
ドンブラザーズ。あ、それは面白い。
面白いっすね。あの脚本井上俊樹なんで。
あのやりすぎ、ね。
井上俊樹か。あれ
さ、カーレンジャーでしたっけ。井上俊樹ワールドが好きな人は絶対好きです。
カーレンジャーでしたっけ。うん、カーレンジャー。
カーレンジャーだっけ。
仮面ライダー牙もやってたり。
ああ。
牙そうだっただっけ。
まあまあ牙といえばもうなんかそんな感じっすよね。やっぱ仮面ライダーに恋愛要素が持ってきて。
まあ、うん。まああのとても子供向けとは思えない作品ではあった
かな。牙。いやマジで牙でその一番記憶に残ってるシーンどれだっつったら、うん、あのちょっと役名とか思い出せないんですけど、あとネタバレあれなんでブラウザバックイザーという時はあれなんですけど、
うん、
あの確か主人公とあともう一人ライバルが、
うん、
お互いその牙の敵怪物だと知らずに恋してた同一人物がいて、
ああ
でそれをめぐって牙とライバル、マジでライダー名忘れちゃったんですけど、その二人が戦って、
うん、
で牙がいざ必殺のライダーキックで決めるっていう時に、間にその争ってたその怪人の女性が間に入って代わりにやられちゃって、
うんうん、あったねそんな。
あの時のシーンが僕多分子供で多分6歳ぐらい、
あ子供
マジずっとずっとずっと残っちゃってて印象的に、
うん、
だからやっぱ子供にもなんだろう、その恋愛的な要素、
うんうん、
をそのライダーを通じてなんだろうな、いろいろその人間ドラマ性を印象付けるのがうまい、
そうだ
井上俊樹の脚本は、
うん、
だからそれに沼ってる人は絶対いけると思います、うん、ドンブラザーズも、
はい、ああなるほど、うん、カーレンジャーじゃなかったです
あ違う、
ごめんなさいカーレンジャー間違ってました僕は、あのカーレンジャーは浦沢さんでした。浦沢だ、見てるんですけど、スタッフのところ見てますけど、浦沢義雄さんって人でした。これが、この人も、戦隊ものやってる人なん、やってたり、コメディ要素が強いんですよね、この人。で、ゴーカイジャーとかかな。
あー、ゴーカイジャーね。市川真央。
市川真央、そうそう。一道真央だね。
あ、一道だ。
一道。
間違えちゃった。
真央さんね。なんかね、うん、ありましたけどね。いや、カーレンジャーがぶっ飛んでたんですよね、なんかいろいろ。
あー、なるほど。
その、
俺、ほんと子供の頃にさ、日朝系を全く見ないで、大人になってから見始めたからさ。
あー、なるほど、なるほど。
うん。子供の頃は銀河マンとかやった覚えあるけど。
はー。
はいはいはいはいはい。
俺見始めたのマジレンジャーかで、からゴセイジャーでクソつまんねえとかで見るのやめたんだけど。
うん。
やっぱ、そうっすよね。やっぱなんかね、ライダーより戦隊ものの方が好き好み分かれる気がするな。
そうだね。
あの、脚本の色が出やすいとかかな。
あの、やっぱ戦隊の方が好き勝手やりやすいんじゃない？
はい。
キャラも多いし、ライダーってやっぱさ、キャラも多いっちゃ多いけどさ、本筋をしっかりしなきゃっていう感じはするから。
はいはいはいはい。
そこの違いはあるんじゃないかなとは思う。
わあ、もう本当に、なんだろう、この日朝トークを今めちゃくちゃしてますけど、うん、これはネトファ呼んだ方がいいやつ。あと、ワイドックもいけるわな、これは。
あ、オンラインだ。オンラインだ、今。
やっぱりね、うん。これね、僕はね、さっぱり分かってないですね。申し訳ない。でも、
の変化、
本当にね、うん、聞いてるだけで、うんうんうんっていう。
いや、でもね、
名付きまして
。仮面ライダーはね、カブトとかはマジで見た方がいいよ。
あ、カブトね。
カブトダブルは俺マジで名作だと思ってるわ。
あ、
いや、マジで、カブト、いや、カブト、純粋にやっぱ天童がかっこいいし。
そうそうそう。役者の名前でもね、あ、水島ヒロだ。
はい、水島ヒロ。
水島ヒロの。
マジでかっこいいから。
ああ、カブトね。
劇場版のね、劇場版出てきたね、あの、敵ライダーの武蔵も良かったのよ。
へえ。
あれ、武蔵は、あれ、コーカサス？
そう、コーカサス。あの、バラは美しいね。
ああ、そうだそうだそうだ。
バラは美しいね、と。
そう。
やっぱなんか、ライダーものにしろ、戦隊ものにしろ、やっぱ、なんか登場文句っていうか、名乗りか、あるキャラ結構いますからね。いや、
俺
は、ね、名言。
まあまあまあ。
名言。
うん、俺は貴様をぶっ殺すとかね。
いや、それ、偶然の、
ね、名言でしょ、あれ。
名言では、名言は絶対ですけど。
嘘だ、どんどこどんとかさ、
名言でしょ。
で、
なぜ見てるんです
か？確かに聞いたことある。それは、俺も。見てはないけど、聞いたことあるレベル。
ブレイドはね、ほんとね、あの、DVD 一巻だけ見れば、うん、あの、なぜ見てるんですと、うん、嘘だ、どんどこどんまで見れるから、一巻で満足できる。マジで。
コスパがいい。コスパがいい。
なるほど。
めちゃくちゃコスパいいよ、あれ。
あ、一応、アマプラにはね、ダブルはありますね。
あ、ダブルあるんだ。
カブト
はね、
カブトはレンタルになってくから、うん。
うんうん。
ダブルが普通に見れるの良くないですか？
ダブルも見れる。ダブルも、オーズも、エグゼイドも。
若かいし、菅田将暉が見れるよ。
オーゼも見れる。あ、菅田将暉をね。ルイタンさん、俺だってなるんですか？
俺だよ。俺がフィリップだよ。ワクワクするねってよく言ったから、あの頃。
フート探偵も見なきゃになるんですかね、それは。
あ、フート探偵は見ていいと思う、全然。俺、まだ見てないけど、とあるから、全部見る気、まんま。
ではあれじゃないですか、やっぱり、まあ本編見終わった後の方がやっぱすんなりは、やっぱフォーム的にも。
そうだね。あとで、あえて一応さ、ダブルの世界観の話っていうの
が、あれ、正当、時系列が正当なんで、
うん、
あ、続編になるんだっけ、一応。
はい、あの、しっかり全部解決した後の、
うんうん、
って感じなんで、要はあの組織も確か滅びてるし、
はいはい、ミュージアムか。
はい、
だからそういうのが、ね、
そういうのが、はい、しっかり終わった後なんで、やっぱそこら辺しっかりするにはね、
う
ん、
そうだね、
そういった方が、逆よりはそのまんましっかり時系列通り見た方がいいかなみたいな。
うん、
もう封筒探偵はマジでめっちゃ期待したアニメなんだ
よ。まあそうね、ライダー熱がすごいな、意外とすごかったっていう話でございまして、
うん、いや、あの当時はめっちゃ見たからね、マジで。
そうだ、
カブトから5、6年ぐらいまではほぼ毎週見て、映画も全部見に行ったぐらいだから。
カブトから5、6年ってことは、一回フェードアウトした時期がもしかしたら同じかもしれない。
あとね、俺オーズの途中から見てない。
あ、ちょっと待って、全く一緒。え、怖っ。
なんだよそいつ、お前ら付き合っちゃえよ、もう。
そこ一緒。
うんうん、そ
こ一緒か。そこ一緒か。
なんか、うん、タトバうぜえなと思って見るのやめちゃった。
僕あれっすね、確かちょうどプトティラが出始めた頃らへんで一回フェードアウトしたんすけど、うん、でフォーゼ全く見なくて、うん、でも妹がなんかウィザード見始めたんで、うん、ウィザード見始めてからまたフェードインみたいな、
うん、あー、そうなんだ。まあ、最近のライダーはね、俺リバイスしか見てないから。
エグゼイトは物語として面白さを求めるんだったら、エグゼイトは、
ああ、よく言うよね、みんな。
小説まで読んでほしい。唯一それを言い切れるのがエグゼイトっすね。
あ、マジか。
はい、
鬼、その小説も読んでるんだ。そこも通ってんだって。
小説は本当に鳥肌立った。
マジか。
マジすごい。
やっぱすげえ、すげえプレゼンを、プレゼンをいただきましたけど。いや、
そうですね。あの、エグゼイトの何が一番いいって、僕の一番好きな、あの、しっかり時系列を、しっかり考えて作ってるやつ。
うん、
ああ、なるほどな。うんうんうん。
なるほど。
確かどんな、まあ、普通に本編やって、で、本編の最終話のちょっと前かな、
うん、
ちょっと前か、普通に完結後の世界で映画作って、
うんうんうん、
で、まあ、そこら辺の、あとあれかな、需要もあったかな、なんか、そこら辺の時系列も小説に全部丁寧に書かれてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、小説が一番最後なんですけど、今のところ。うん、その上で読むと、みたいな。
へぇ、マジか。
すごい、すごいことを小説でしてきたな、みたいな。あ、すごいことっていうか。
ちょっと、アキラさんさ、ちょっと、とりあえずネトファ読んでて。
ちょっとね、これ、これだけで、年賀状企画これにする？
誰もいらねえよ。
誰もいらねえよ、こんなに。まあまあまあ、ね、その、仮面ライダー、大好き芸人みたいなね、リスナー集めて、もう別チャンネルでやってくださいみたいなことですよね、これは。
ああ、結構いる気すんな、アイダーズ
は。いると思う。確かに、それは。
うん、
うん。うん。
確かに、別味であんま言わ、話してないもんね、特撮系の話とか。
確かに。うん。ほんと、まだ。
プリキュアとかはたまに言ってたけど。
うん。掘ればいろいろ出ますね、まだ。
いや、出るよ、そりゃ。
金脈はまだいろいろあるという。こう、300回にして。ね。本当にそんな感じでございましてですね、じゃあもうそろそろ大喜利行きましょうか、時間も時間も
行きましょうか、
め
っちゃフリートークが長かった、
縁も竹縄でございますけど
、うん、本当は M1 の話もしたかったのに、
はい、あ、確かにね、まあまあ、まあ、まだ
本番はなんですよね、本番は
まだまだ12月まだありますから
そう、まあそうだね、そうだ、そう
だ、じゃあ続きましてですね、はい、こちらのコーナー行きましょう、別ラジ大喜利、
お笑いだ
ー、はい、今のお笑いだーってのはライダーとかけてるんですか
全然気にしたかった
かけてない、はい
面白い、
僕が聞
いて、面白い、
面白いボタンがね、炸裂してました
、
面白いボタン、面白いボタン作りますか、うちらもうちの番組
作るか、
まあ、笑いにヘルプってヘルプボタンも作っちゃいますか
ヘルプ
あの番
組、それ用の誰かのボイス取っとかないと、
なんでぼっちの話をしてぼっちザラぼっちザラジオの話を誰がわかんだって急にの角度で違う話しです、
はい、まあまあね、
別ラジオ大喜利でございますけどね、
はい、
今回のお題はですね、
うん、
秋広が欲しいものリストを公開、しかし誰も買ってくれなかった商品とはということで募集しました。
あ、リアルなやつだよね
今後のね、欲しいものリストを開示するときの参考にさせていただきたいものですね、これは。
はいはいはい、
さあ、まずはツイッターの方でリプライに一通来てます。
はい、
新馬お兄さんからいただきました、
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
結婚指輪。
ああ
、まあこれは何だろうな、
結婚しねえよって、
結婚するなっていう意味合いかもしれない。アキロは結婚しちゃダメってずっと独身でいてみたいな。
ナノマさん、これ買ってくれた人と結婚しますとか、なんか
言
ってそうだな。
ああ、
そういう感じね。
あ、で、その結婚指輪がなんかもう給料3ヶ月どころじゃない金額だったみたいなね。
そもそも男が買ってもらってる時点で意味わかんねえ。
まあまあまあね。そうそう。あと、もう身の丈に合ってない指輪だったみたいなね、のもあるかもしれない、
ね。ああ、そうね、うん。うん。
まあまあ。
クリスチャン・ディオールみたいなやつな。
なんかよくわからないね、しかも指が合ってるか合ってないかもわかんないですからね、ああいう通販で指輪買うだなんて。
そうだね、指の大きさも測ってないからな。
測ってないでね、あれもちゃんと測らなきゃいけないんでしょうけどね、サプライズでやる人はああいうのはこっそり測るんでしょ、なんかね、わかんないですけど。
だと思う。あの、女友達、
うん、
女友達とかにこう調べてもらうとか、そういうパターンじゃないかな。
そういうことなんですね。なんかまあ思ったのはペアリングとかを先につけといてみたいな。
ああ、そうね、それはあり。
かもなみたいな。
もしくはあのいろんな大きさのソーセージを持ってって、
うん、
あの同じ大きさのソーセージを見つけて店員さんに、あ、これと同じぐらいの大きさなんですけどって言って。
これはあのそういう大喜利ができちゃうやつですね。
どうやって指測る？
どうやって指測るのって。
上がっていくな。
さあ続きましてですね、こちらじゃあ浜浜さんからいただいたやつ読みましょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい、 DMM プリペイドカード。
あー、なんか損害なら買ってやってもいいなって思っちゃうけどな逆に。
そうなんですかね。
もうそれは買え、まだなんかいそうな気がする。
うん、
お買い求めしやすいからね。
500円ぐらいありましたっけ、
うんうん、
でも相性ハマハマさん的にはそれすらも買ってもらえない秋広さん的なんだよね多分ね。
そうでしょうね、
うん、
うん、ファンザに使うんでしょどうせみたいなどうせファンザなんでしょって
どうせファン
見透かされてますね、うん、
まあそうだね、うん、君はまあ何買っても全部ファンザかメルカリにしか行かないから
はいはいはいはいはい。で、俺欲しいものでもらったものメルカリに横流しするってタイプですか？そう思われてるの俺。
欲しいものかっこお金目のものっていう。
まあ現金か現金かでね。
そう
なんだよそれ。
違う
んか。じゃあもう続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。よ。バンドリで始めるエレキベース（ムック）って書いてます。ムック本ですね。うん。
なるほどな。
バンドリで始めるエレキベース、実際この商品あるんですか
あるよ
あるんだ。
あるあるある。
円ぐらい
です。あいみが出てるんですか。
いや、普通になんていう の、 バンドリの曲の楽譜とか載ってとか、
は
あ
は
あ
は
あ、そういう感じのムック本はあったはず。
でもこれ買ってもらえないってことですよね。
そうだね、うん、秋広はギターを弾くなと。ギ
ター弾くなと
お前ごときがバンドみたいなことをやるんじゃねえ。
ボッチザロックれないやつですね。
そう
ウォッチザロックれないやつでした。
はい、
うん、うん、あ、まあ続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
龍が巻きついた剣のキーホルダー
ちょっとプライベートボイスの話か、それやめて。
おドラゴン機関が僕にもあったってことですかね
、うん、まあみんなあるよねドラゴン機関はねいや、はい、持ってたな。
いや、ドラゴンがかっこいい時期はあるよね。うん、
あるある、うん、ドクロとかな、あと、うん、なんかそこら辺がかっこいい時期はあるよな、やっぱな。
なあ、確かにね、それはありますね。あと十字架とかね、
うん、十字架とかね、わかるわかる。
あの時かっこいいと思ってたけど今はそうではないって思っても、それ友達からもらったやつだから悪口言えねえ。
お土産で木刀買っちゃう的な人ですよね
うん、あるあるある、
そういうタイプの友達だった。
うん、どれか一つでも当てはまったらあなたはもうちょっと心当たりがある人間ということで
せやな、
せやな。
いや、木刀は持ってないですよね僕は
まあそうだな、木刀はなかなかないね。木刀
買ったことあるでアンケート取る
、
あるかな。
木刀持って買ったことある、
一人いたらもう大健闘レベルっすよ。
そうですね、
いや、いると思うぜいないことはないと思うね。
ないことはないと。
いや、別ラジの票数内で、まあ、さすがにラジ調べにリツイートされたら話別ですけど。
まあまあ確かに、ね。
いや、まあでも別ラジメンバーの中でももしかしたら北海道とか行ったら洞爺湖の木刀買ってる人間いると思うぜ。
洞爺湖はだって欲しいでしょ。
洞爺湖は俺もちょっと欲しいよ。
洞爺湖欲しいのはなんかもう作品の影響ですけど完全にな
るよ。
確かにね、それはそうかもしれないです、
うん、
いやー、これでもそれを欲しいものに入れて買ってくれなかったってことはもう何なんですかね。
うん、まあそもそもさ、それを見てこいつ本当欲しいのかよって思うからね
そうです
ね、まあ、まあまあまあ確かに、こいつなんかネタに入れてる可能性の方が、
うん、もうあるし、木刀本当に欲しいとしたらこいつ何に使うんだよって話じゃん。
まあ確かに確かに、
うん、木刀使って登り棒ごっこでもすんのかなって思う
なんか違う遊びが始まりそうですね、
登り棒でこすっちゃうみたいな、
こすっちゃうみたいなね、性の目覚めを感じる時ですよね、うん、あれはよく聞く話
そうね、
目覚める
登り棒って気持ちいいって言うから ね、 ね、
言いますよね。俺はもう登れなかったからそれすら気持ちよさが分からなかったですけどね、うん、握力がないというか、何ですかね、あれ登り方のコツが分かんないですよね俺、
うん、俺もね、あれはよく分かんないわ、登り方、
登れなかった登り棒に
、うん、登れないんだよね。
運転も 2、3個で落ちるもん
、うん、あんなサスケじゃん、言っちゃえば。
おサスケですよね、
サスケジュニアだよ。
運動神経がないのかな、もう逆上がりもできないですかね僕。
あ、俺もできない。
ああ、これ逆上がりアンケート取ります？
あり、それはありかもしれない。
それはありかもしれないですね、
うん、
ただ今の時期に取るもんじゃないかもしれない
確かにな、
ちょっとストックはしときたいですね、
でもなんかあれ、逆上がりできるの質問に関してはさ、
うん、
あれだよね、あの iPhone ユーザーっていう神様がなんかリツイートしてくれそうな気する
なんかちょっと引っかかりそうな気がしますね
、うん、 私もできませんとかなんかやってくれそうな気がする
わけな。うん、ちょっとねそれは期待しちゃいますけどね。その時はちょっとご協力を願いたいですよね。
そうね、有効活用していかないと。
はい、そんな感じでございましてね、お名前すだちさんからもいただきました。
はい、ありがとうございます。
これも1個目からちょっとマニアックなやつが来てますね。マスド育英が国内に広めたがってるもの。
わかる？
あのマスド育英調べました。
うん、
とある女優さんの本名で、
うん、
その女優さんは高木沙耶さんでした。
はあ、誰？
高木沙耶さんが、高木沙耶の相棒とかに、ね、出てた人ですね。相棒の初代の小料理屋の奥さんです。うん、だから右京さんの奥さん、元奥さんという設定の人でしたね。うん、
うんうん、
の高木沙耶さんなんですけど。
うん、
タイマーを広めたがってるんですよね。
なるほど
な。やーべえ、これ細かすぎるけど、一発で分かった人つぼ、これ一発で分かった人つぼ入りそう。マジ
これ連想ゲームですよこれは。
すごいね。須田さんってすごいな。
須田さんね、確かにこれは買わない方がいいよね。
これはダメだ。
てか欲しいものリストでこれを求めてる俺って何なんだよっていう。
確かにな。
はい、続きましてですね、須田さんからいただきました、これも芸能偏差値がちょっと高くないと難しいかもしれないです。
おう、
推しを学ぶが着いたらすぐいると聞いていたもの。
推しを学ぶっていう時点で俺は察してる気
察してますね。もう推しを学ぶっていうキーワードでもう察したらもうそれ以降はもう察さなくていいです。
もう、ね、
多分それです。
うん、それだよな。
推しを学ぶを多分お兄は分かんない世代だと思うんでね。
うん、あ、分かんないね。
あの、
うん、
矢田亜希子の旦那さんだ。
矢田亜希子分かんない。
矢田亜希子分かんないか。
矢田亜希子
すら分かんない。
まずいな。
ダメだ。
まずいな。ここまで露骨にジェネギャが。
矢田亜希子が分かんないと思うぜ。
マジか、推しを学ぶの方が有名なの。
やない、
推しを学ぶはオールナイトニッポンもやってたよね。うん。
あ、やってたね。
うん。やってた。
まあ、ロックバンドとかね。
そう。リブっていうロックバンド組んでね。
あの、まあ、分かりやすく言うと、やっぱ尖ってる人だったんでね。
そうですね。
まあまあ、まあそうなるよねっていう感じの。
もう、国光の祭りは再放送できないんですかね。
そうだね。
っていう話でございました。
うん、
はい、続きましてですね、須田さんからいただきました、これラストですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アスカがあんなかだと思っていたもの。
アスカ？
アスカ、チャギ&アスカ。
チャゲ
ああ、チャゲ。チャギアスの方へ。
これもまずくない？
お察しですよね。
これは俺でも分かりますよ。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
まあ、割と最近だからな。
いや、もうこの。
最後に僕でも分かるやつ来た。
全部一緒じゃねえかっていう。いうツッコミですか。いや、正確には違いますみたいなこと言われても、それは知りませんけど。
うん、そうね、これにつなげていくとしたら、そうだな、背中が切れてるオラフのぬいぐるみとかね。何かを隠したとかある、
はいはい、何か隠したとか、かもしんないですね。確かに。オラフ。
オラフ。
何があったかは言いませんけどねって。すだちさん、PS って書いてますね。PS、出生おめでとう、マーシ
ー。すだちさんってさ、ほんと毎回の大喜利にさ、何かしらの関連性をつけるよね。
なんか縛りプレイしてますよね。
絶対してる。すごいよな。
まあ、じゃあ
鉄ラジで何かを試してるな。
じゃあもう、うん、あともう一つというか、あと4つ、もう一人でから、うん、もう一人から来てました。
はいはい。
じゃあエボルーブさんからいただきましたね。
おお、エボさん。はい、
エボさん、まさかすだちさんをラストにしないというね、はい、感じでございます、ね。こちらティンパニー4つって書いてますね。
ティンパニーを
4つ。いらない、いらない、いらない。
急に可愛いの来たな、なんか。
やべえな、ちょっと。
ティンパニーって、
急に。
打楽器ですよね。
うん、
太鼓のやつですよね。
あ、
よ
っ。そうね。可愛い音なるやつね。
民族的なティンパニー
よ。いや、ティンパニー4つは、でもあれじゃない、なんだっけ、マーチングバンドとか、2、3個ぐらい、こう、 持ちながら歩き回る、はいはいはい、あれがティンパニーじゃん。
はいはいはいはい、確かに。
だから、うん、あの4つあっても全然使えるはずよ。
ああ、4つで1セットみたいなとこありますよね。
そうだね、
4つ5つで
3つぐらいのイメージあるな、ティンパニー。そう、4つ以上かな、覚えてないけど、
なんか一応画像検索したら4つ5つ並んでるのはありました。
あ、そうなんだ、4つ5つなんだ。
うん、うん、さあ、そしてですね、はい、こちら、エボルーブさんから他にもいただいてます。
お、ありがとうございます。
まっすぐ目を見てお礼、説明書いてますね。こちらを買ったことをアキヒロと会った時に言っていただけると、アキヒロが目をまっすぐ見てありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますと3回お礼をします。
それ星にもリストじゃなくてクラウドファンディングや。
これクラウドファンディングですね。あの野田ゲーもこんなん売ってましたよ。
マジっすか。
あの出待ちの時に謎の対応が優しくなる件みたいな。
まあ多分俺だったら買うけどね。
確かにね、
うんうん、新潟まで来いよっていう。
いやいや、もうねえ、なんかまあクラウドファンディングか。
クラファンな。
はい、続きましてエボルーブさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
秋広を休ませる件。
あ、
多忙な秋広が丸一日全力で休んで、その間この休みをプレゼントしてくださったのは丸丸さんなんだなと、あなたのことを思い続けます。
あー、なんかキスがあるな。
うーん、サインがねえな、
キスがあるな。
だ、買ってくれなかったってことはそういうことなんでしょうけどさ。
やめしょ、買ってくれないから。
そんなに忙しいの、まず。
どうなんですかね。まあエンタメ消化のため、あと寝てる、ほぼほぼ寝てる。
あー、そっかそっか、うん、じゃあ別に買う必要ねえよな。
そうですね。ダミンを貪ってる状態なんでね。私。じゃあ、うん、最後ラストでございます。エボルグ、ね、はい、こちらの大喜利ラストです。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
アンチ限定、アキヒロの活動を一日やめさせる件。
おー、なるほど。
あなたの大嫌いなアキヒロが一日活動をやめます。ツイッターでつぶやくこともしませんし、ラジオもしませんし、生産的なことも何もしません。
それさ、結構みんな買うんじゃないかな。
アキヒロを、アキヒロを黙らせて世の中を静かにすることができます。
あの、せっかくならあれだよね。あのオプションでさ、監視カメラがいっぱいある部屋に閉じ込める件も欲しいよね。
本当に何もしてないのかと。
うん、部屋に閉じ込めて一日中見てたいのはある。
いや、もう本当に、俺がおかしくなるわ。いや、もうなんかちょっとアプリゲームぐらいはさせてっていう思う。
いや、ダメだよ。
いや、なんでだ。
精神修行だ、マジで。
だってスマホ渡したらあなたエロ動画見るでしょ。
エロ動画見て何が悪いっていう。
それ大時点で生産的なことしてるからさ。
あ、ダメだ。まあまあ、そう、
確かに、
ね、あ、生産してる、生産的活動か。
してるか。ある意味生産か。
ああ、体内から生産してますもんね。
そうそう、出荷までしてるからさ。
出荷も、そうだ。
なお、ダメだよ、それは。
ダメだわ、
うん。納品はしないけどね。
じゃあ、オナキンの権利とかあったら買ってくれますかね、誰か。
いや、
別に。秋広をオナキンさせる権。
いや、別に興味ないからいい。
興味ない。でも、ここまで来ると買いたくなる。アンチ限定の。
そこまで来ると思ってない。
だから、最終的にクラウドファンディングになっちゃったっていうね。
そうだね。フラファンだね。
クラファンでございましたっていうことでございます。
クラファンだったら、アキロさんなんかでもできるんじゃない？
クラファンか、何します？
何がいいかね。
お礼の手紙書くとかですか？
なんだろうね。わかんねえな。
マジでなんだろう。
なんだろう。何を目的のクラウドファンディングかによりますもんね。
そうだね。まずそこから決めるとだよね。
そうです
ね。でもなんかそれができたら、なんか達成はできそうな気がするよ。
だから、どっかのユーチューバーみたいに日本一周しますか。
あ、やる。
日本一周？日本一周であなたに会いに行く権利みたいな。
あの、緊急でお金が足りませんって言っときながらホテルに泊まるやつでしょ。
そうね。何もかもが嘘で塗り固められた。
うん。最悪だ。
アキボン。いや。やんないっすけど、ね。
小道寺じゃねえかよ、本当の小道寺じゃねえか
よ。本当にね。麦わら帽子かぶってやるか。
まあね。
っていう、以上でございましたけどね。
はい。
は ゃあ、はい、続きましてですね、次回の大喜利どうしようかなって思ってるんですけど、
う
ん、
あ、そうそう、
一応、はい、一応先週はこの番組の出だしのつかみ考えてくださいみたいなのにしようかなと思ってたんですけど、
うん、
他にちょっと、今の時期で言うとワールドカップあるから、ワールドカップのあった出来事を他のことで例えてくださいみたいなね、のでもいいかなと。
ああ、なるほどな。
え、でもそれ、どれを例えるかですよね。
ああ、まあまあ、例えば、今の日本が進出した状態が、みたいな。
決勝トーナメント出たことにするか、うん、スペインに勝ったことにするか。
ああ、まあまあ、いろいろあると思うから、だからその、ただ日本以外でもいいんですよ、だから。
ああ、確かに、モロッコも今、頑張ってるんで、うん、確かに、躍進してるチーム他にいますし、逆に、敗退したチームもいますからね。だから前、うん、下馬評と比べて、ありえないだろうって感じで。
コスタリカ、スペインとかでもいいし。
確かに。じゃあ、それも含めてじゃないですか。
だから、ワールドカップ全般の出来事で何を分かんないんで、他で例えてくださいみたいなのでもいいかなとは思うんですよね。
ああ、それありっすね。
うん。
なんか、ツイッターでなんか、一個そういう感じのやつ見たけどさ。
うん、はいはいはい。はい、
なんだっけな、今回の日本の C グループだっけ、
うんうんうん。
が、勝ち抜いたことがどんだけすごいかっていう、あ、どんだけ意味わかんないかっていう例えがあって。
はいはいはい。
ね、キングオブコント優勝して、
はいはい、
ザ・W を敗退して、
うん、
M1 優勝って書いてあって、
あ、的確、めっちゃ的確。
あ、そうなんだ。すげえ分かった。
めっちゃ合ってます、それは。
あ、そう、分かりやすいですね、そう考えると。で、鬼も確かに、それは的確っていうぐらいだから。
まあでも、そんだけ言われるってことは、ザ・W どんだけ下に見られてんのよ、と。
いやだから、まあまあね、要はその男女混合で勝てるような人が、うん、なぜか女子限定だと負けたみたいな、
うん、ああなるほどね、そういう考えで考えるとそうか、分かりやすいね。
だからそれはガチでそうじゃないですか、
うん、なるほど
なるほどな。
これはもうお笑い好きの、そうね、ルイタンさんもしっくりくる例えだった、
うん、しっくりきた。まあ興味ないけど、
例題としてはいい例題ですよね、
うん、例題それでいいんじゃないですか。もう
これ
ついさっきツイッターで見たよ、なんか誰かが言ってた。
ああ、まあこういうのにするか、もしくは話は変わるけどで思いっきり話変えてください。
ああなるほどな。
めっちゃ王道だ。
いいね、わかりやすい大喜利、
わかりやすい大喜利だけど、これは今ではなくてもいいかな。うん、
そうだね、
ストックしておくのありじゃないですか。そうです、本当に何も思いつかないとき、
うんうん
うん、本当に何も思いつかないときにめっちゃ強い切り札持ってるの強いっすよ。
あとはなんだろう、なんだろう、秋広の前に現れたエロサンタ、しかしその性格に何があり、それは何みたいな。
はいはいはい、なるほど、サンタ系ね、
う
ん、
そうそうそう、
あ、エロサンタ、ああなるほどね、
うん、どんな性癖がみたいなやつとか。
エロサンタ。
エロサンタのプレートはみたいな。
そうそうそう、
ああ靴下を嗅がせてくるみたいな。
そんな分かりやすい大喜利の終わりかなっていう、
ああいいですね、大人の大喜利ですね、それも。
そうだね、
さあ
そんな、まあ、そうなった場合はあれよ、あのお兄もさ、下ネタ送るときは新米オナニーさんでさ送って。
いい、ね、ああ語呂いいな、語呂いいな、うん、
なるほどね、裏名義ですよね。
そうそう、裏名義、
エロッコリーみたいなもんですよね。
そうそうそう、
いいですね。次回どうしようか、そう、とりあえず。
そうだな。
そうだ。次回、ワールドカップでいいっすか？
じゃあ、だったらワールドカップがいいじゃ
ん。ワールドカップでなんか、とりあえずそれなりの例題をいくつか作っといて、皆さんにもね、うんうん、なんか。
時系列的にもちょうどいいしね。
まあまあ、そんな感じで、お願いします。じゃあ、そんな感じでございましてね。じゃあ、どうしようかな。エンディングいくか、パロディ AV 読むか、
うんどうする？時間的にはどう？
時間的には、うん、いや、やれないことはないですよ。
まあでも、エンディング長くなんじゃない？この3人だと。
そうですね、うん。うん。
それはそうなんだよな。
まあだって、お兄がいる目の前でさ、お兄のパロディエウィオブのもかわいそうじゃない？
あ、じゃあやめときます？ちょっと。
じゃあね、来週供養してもらって。
来週、
恥ずかしいじゃない？
じゃあちょっと来週まで、ちょっとごめんなさいね。エンディングで読むな、みたいな感じになりましたけど。ちょっと、持ち越しです。
大丈夫です。
持ち越しです。
はい。
させん。はい。ってことでございまして、じゃあエンディングいきます。
はい。エンディングの前に一曲、まあ、ふつだちさんのね、メールでいろいろありましたけど、いろんなことをデリートしたいということで、あのでデリート。
あのちゃん。
あのちゃんか。
ね、はい、チェンソーマンのエンディングも歌ってましたね。
あ、ちょっと妖精ね。
ちょっと山里さんが出てるって聞いたんで、ちょっと見ました。
あ、そうそう。ね、びっくりした、あれ。
うん、山ちゃんなんだってね。うん。
うん、言われてみればと思ったわ。
はいはい。なんか、へーっていうね。なんか友情出演らしいですね。うん、
まあ、仲いいからね。
まあまあまあ、そうですね。うん。
うんうん。
その、ね、いわゆる、その、水曜日のダウンタウン企画でバズる前からの仲ですからね。
そうだね。まだだって、あのちゃんがアイドルやってる頃から番組一緒にやったから。うんうん、
確かにそうですね。
だね。
まあまあそんな、感じでございましてね。じゃあエンディングなんですけどもね。一つメール来てますね。
はい。
件名ワールドカップってことで、お名前、キネさんって方が来てます。
おキネさん。
ありがとうございます。
はい。世間はワールドカップで盛り上がってますけど、秋広さんが所属するパレスチナは何グループですか？
あ、パレスチナね。
パレスチナってどこなの？
パレスチナは、ね、
パレスチナ確かアフリカじゃなくて、
予選敗退してなかった？
あ、ワールドカップ予選をそもそも敗退してますね。はい。
ねえ、そうです。
リアルに答えると。
ねえ、
そっか。
マジレスするとね。
本戦来てないんで。
あ、でも、秋広さんが、秋広さんが所属するパレスチナ
は俺の世界戦でしょ。
うん。そうそうそう。
これ何グループあるかすら知らないですけど。夢グループです。
あ、なるほどね。夢グループ。
夢グループ。
夢グループか。
お前、寿司三昧かと思ってた。
え、どういうこと？
寿司三昧グループかなって。
あー、なるほど、なるほど。ね、うん、いろんなグループがありますよね。うん。
まあね。グループ魂とかもあるからね。
グループ魂もありますね。
うん。
これグループ、何とかグループって言えばいいんですか？電気は違いますね。うん、あれはグループですからね。
電気はグループだね。
グループですからね。
あれは。
っていうね。なんだこれ。
オラフとつなげるな。
オラフとつながっちゃった。はい、そんな感じでございます。エンディング入ってるんですけどね、うん、
はい、
実は入ってるんですよってね、話で。
そうですね。
いや、そうなんですよね。
ございましてですけどもね、はい、まあまあ、そうですね、お知らせとか、まあまあ、先にアドレス呼び込んでおきますかね。
そうですね、
はい、はい、アドレスの方ですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、betsu.dkrani@gmail.com までよろしくお願いします。
おっす、
お
願いします。
っ
ていう感じなんですけどね、まあまあまあ、いろいろ、そうですね、まあ、近況と言いますか、あとちょっとあれですよ、先週ちょっとエンディングの方でチロッと言った話がありまして、
うん、
まあ、そのあれですよ、あのラジオ番組の株式会社さらひまりっていう番組があって、
あ
のイベントがあったんですよね、この前、番組イベントは、
うんうん、
でそこであのことわざを、大人のことわざ募集みたいな、夜のことわざだっけな、あのなんか募集するってやつがあったんで、うん、これおなすけいけんじゃないかっていうおなすけチャレンジ、
あ、言ってたね、うん、
したと思うんですけど、一応ね、許可取りをねした方がいいかなと、まずは。
ああ、そうね、
ということで作った人にねっていうことで、こうやって浜浜さんにね DM 送ったんですよ。
うん、
これ送っていいですかって、夜のことわざ発表会っていうコーナーがあるんですけどって、
うん、うんうん、
そしたらいいですよ、賞金は山分けでって言われました。
え、賞金出るのあれって。
賞金出ないですこれ。全然出ないですよこんなもん。
うんうん、
でもまあまあまあ、お許しいただいたんでね、送ってみました、
うん、
でまあ僕も僕でね、思いついたやつもあったんでね、いろいろ送りましたと、
うんうんうん、
結果ですね、はい、おなすけは読まれなかったんですけど、
うん、
僕が送ったのは読まれてました、ちょっと。
あ、そうなんだ。
うん、
浜浜さん裏切っちゃったじゃん。
浜浜さんを裏切ったっていうことなんですかね。うん。いや、なんか出し抜いちゃったっていうことなんですかね。
あ、そうね、
そうとも言えますね。うん、
うんうん、
おなすけは読まれなかったんですけど、あの絵に、
惜しかったね、
絵に描いた餅月っていうのが読まれまして。
なるほどな。
おかずとして役に立たないものっていうことわざで。
ええか、
二
重の意味ですごいな。
なんかこうパーソナリティに絡めたことを言いたいなって思ってたんですよ。
うん、
でなんか餅餅月絵に描いた餅月って思って、
うまいこと言えたね。
うまいこと言えたんでよかったです。まあまあまあ、そういうね、感じで、ね、他の人はね、2階から遠隔バイブみたいなとか、止められないものみたいな。
なるほどね。
ね、面白かったですけどね、おなすけは採用されませんでしたっていうことでね、
ね、
一応浜浜さんにもご報告はこちらもさせていただいて、
はい、
それは残念です。参加費はエレガントさん持ちでお願いしますと。 まあね、全部俺がしてることなんでね。アーカイブもね、配信のチケットも買ってみましたよ。うん。
うんうん。
ね、まあまあまあ、このメンバーで見てる人はいないと思いますけど。
そうだね、ごめんなさいね。
いやー、まあまあまあ、いや、1時間15分ぐらいだったんですね、賞味。
うんうん、
短くねとはちょっと思っちゃいましたけどね、ちょっと。
まあ、そうだね。確かに短いは短い、ね。
ラジオイベントでこれかっていう。まあ、二部制だったからっていうのもあるんですけど、でしょうけど。
ああ。まあ、それでもやっぱ1時間半ぐらいは欲しいよね。
欲しいですね。
二部制でも。
うん、
あれ、値段5500じゃなかった
。大体、そうそう、ね。だから、2つ買ったら1万。
大体、そういうのって大体90分のイメージ。
うん、90分は欲しかった。90分コース欲しかったですね、って思って。
うん、そうだね。
ちょっと
あえて突っ込まないよ。
突っ込まない。あ、そうですか。
うん、
いや、そういうね、まあ、浜浜さんにはね、なんかね、いろいろね、今後なんかあったら、番組から送りたいと思います。踊るヒットショーってことで、うん、ね。
踊れてねえんだよな。舞台に立ててねえんだよ、そもそも。
本当にそう。まあ、浜浜さんにはいろいろお世話になってるというかね、まあ、これ
も、まあ、そうだね。
これもなんか変な話ですけど、たまに浜浜さんのツイートパクることあるんですよ、
最低だな。
最悪やん。
いや、これね、これだけ言うと、なんだって思われるんですけど、鷲崎武さんのラジオの、あるじゃん。
うんうん、
暇からぼたもちって番組があるんですけど、あそこで、うん、毎回、競馬予想のコーナーがあるんですよね。競馬予想というか、リスナーから、
ちょうど時間帯同じですよ、ね。
そうそう、ハッシュタグ、ハッシュタグつけて、その、馬の名前をつけるだけで、まあ、一着とかじゃなくてもいいから、推しの馬とか予想するだけで、一着の馬を予想するだけで、JR グッズがもらえるってやつがあるんですよね。抽選で1名にみたいな。
JR
のグッズ。その国鉄のグッズはいらないですよ。
スイカペンギンとこら
へんの。JRA ですね。馬の方です、ね、うん、のグッズがもらえるっていうのがあって、それをなんか浜浜さんがやってるんで、うん、それをそのツイートを見て俺が一言一句同じ言葉を
最低だよ。
おい、もう
好きだよ。一言一句同じ。
競馬わかんないからなって、ね、でもそれをお兄がリツイートいいねするしてくれたりしてね。
あ、いいねはしてます。
いいねしてて、
それは僕、
あと浜浜さんもいいねしてくれるんですよ。これバレてんなって。
うん、バレてんだろうな。
僕はとりあえずなんか流れてきたツイートいいねマンなんで、
ここでちょっと謝っときて。
全然ありますけど、
うん、浜浜ごめってことでちょっと謝っときたいですね。
ハーゴメってことでね。
まあ、ハーゴメでございます。まあ、今後もちょっとパクらせてもらえるとはってね。なんか当たった時は山分けで、いいじゃないですか。僕が当たった時は。
じゃあ、縦に半分に切ってな。
そうそう、なんか何がもらえるか分かんないですけどね。
うん、そうだね。
なんかそういうね、ちょっとまあまあまあまあ。お遊びですよ、僕がやってるの。
分かってるよ。
本気で思わないでくださいね。こいつ最低だなって。
分かってる分かってるよ。
どうせやるならだし、競馬分かんないしって思って、乗っかりたいしって思って。やるならね、なんか、
まあね、も
うバレバレのお遊びしようと思って。パクついという遊びを
してます。やるならやるならってね。
やるならやるなら、雲南のね。話ですか。で、こんな感じですね、僕としては。そんなお知らせというか、まあまあ、りょうやんのね、ライブもお疲れ様でしたっていう話でもあります
ね。そうだね。
うん。
うん。
そうですね。あとお知らせなんかあります？皆さん。
あ、いっぱいあります。
じゃあ、
ルイタンさんどうぞ。あ、じゃあ、ルイタンさんから。
まず、リリース情報から。
ん？
1個目が、どれか行こうかな。はい、じゃあこちら、上田玲奈さんですね。
あ、上田玲奈
さん。12月の21日にですね、ミュージックビデオクリップっていう、過去の、シングル曲だったり、まあ、アルバムの PV があった曲とかを全部1枚の DVD じゃねえな、ブルーレイか分かんないけど、円盤にまとめたのが、21日に発売ということで、
はいはいはい、
そちらをチェックよろしくお願いしますっていうのと、7分の22が、1月の、11日に、テンスシングル神様だって決められない、こちらも発売がありますので、こちらもよろしくお願いしますと。
ほう、
はいはい、
いうのと、あとは竹田彩乃さんですね、来年3月1日に、1月からの開始のアニメだったっけな、うん、のけもたちの夜っていうアニメのオープニングテーマを発売しますと、明日の形っていう曲を出すんですけども、 はいはい、もうね何年ぶりかわからないシングルなんですよこれ。
新譜
ですよね。やっぱなんか最近僕も聞いてなかったですね。
配信シングルって思って、
うん、そう配信シングルとかは出してたんだけど、はいはいはい、シングルカットとしては本当何年ぶりだろう。最後に出したのがグリムノーツのアニメの方だから、
へ
多分俺と秋広さんが出会う前なのよ。
ああ全然だわそれは確かに。
いや多分 4,5 年4年前ぐらいかな。ブレイの新曲になりますのでこちらもよろしければお願いしますということですね、
はいはい。
あとは、ラジオ情報です。
ラジオ情報
はい、じゃあ、 温泉さんのラジオなんですけども、
はいはいはい、
テレビアニメ、トモちゃんは女の子っていうアニメのですね、
あ、
はい、番組のラジオがね今月11月からですね始まりまして、う
ん、はいはいはい、
今まだ月1更新なのかな分かんないんですけども、まあ、こちらのテレビアニメともちゃんは女の子キャロルのふわっとラジオっていうタイトルなんですけども、こちらのパーソナリティがですね7分の22の天木さんにさんということで、
はいはいはい、
ああそうですね、
はい、
確かあれゲストリエリ
ー、そう初回11月27日に配信された初回のゲストがリエリーが高橋リエさんがゲストで出まして、
うん、見よっかな。
で第2回の配信が12月の何日か忘れてたんだけどに配信になってまして、そちらが、石川海人さんがゲストで来るということで、
おお、
うん、でまあね天木さじいさんね、知らない人は知らないと思うんですけども、うん、彼女なかなか闇の属性を持った女の子でして、
ほうほうほう、
そういうところもちょいちょい出てくるラジオになってると思いますので、よろしければ聞いてもらえればと思います。
天木さん、うん、あれかな、あれアニプレのオンラインパシフィコでやったやつで確かあれ MC してませんでしたっけ、うん、
はい、やってるやってる
ですよね、
うん、そうそう、アニメジャパンだね、
だあれ英語喋れるから
ってことですよね。あ、そうです
、そうです、そうそうの、司会を2年連続かな3年連続かなやってるね、
うんうん
うん、で最近ちょっとね天木さん最近ちょっとアニメの情報が結構多いんで、
いやそれファンからしたら嬉しいっすよね。
うん、このラジオのねもともとのトモちゃんは女の子ってアニメもあるし、あと4月から始まるなんだっけなワールドダイアリーだっけなっていう、はい、TAKAHIRO さんが原作書いてる新作アニメがあって、
うん、
タイトル忘れちゃったんだけどちゃんとしたそれのヒロインメインヒロイン5人のうちの1人に入ってて、
はいはいはい、
うん、そちらテレビアニメが4月だったと思うんだけどから開始と、あと夏頃に、アプリ配信っていうのが情報出てたんで、そちらもよろしければお願いしますっていうことで、
はい
はい、はい、
あとですね僕と同じ別ラジファミリーである遠野さんですね、
はいはいはい、
の2人でやっております盗塁用ラジオ、こちらの方が YouTube の方でね各週で、配信しておりますので、うん、よろしければこちらもお聞きくださいということで、
なるほど、
お願いいたします。以上です。
いろいろ手広くやってますね、
はい、手広いです僕は
僕も手広くいきますか、
ね、あ、じゃあお兄さんどうぞ、
はいはい、まず、番組内でも言った、僕の原始の推し、
はいはい、
全ての現象全てはこの人から始まった高橋理恵の、
うん、
セカンド EP 青を生きるリリース2023年1月25日、まあ、年明けですね、
はいはい、
お年玉でも使ってください、う
ん
う
ん、お年玉持ってるもらってるリスナーいねえんだよ
あ、そっかリスナーいねえか、
お年玉、うん、じゃあお年玉もらいますかでアンケート取りますかね年明けたら
まあ、それ1月25日にリリースされまして、まあ、通常版2500プラス税なんで、まあ、そこからお気軽にね、購入できると思いますので、まあ、先着予約特典も、タワレコアニメイトゲーマーズ楽天ブックスアマゾンからあと一般店共通特典が B3 ポスターなどありまして、まあ、おすすめはやっぱ缶バッジじゃないですかね。ほとんどのところ缶バッジついてるんで、まあ、自分の好きな柄のところの缶バッジを選んでそこで買うっていうのがおすすめですね、
はい、うんうん、なるほど。
で、まあ、それにつながるよくあるそういうのリリースしたらライブするみたいなパターンですね。
ありますね。
2023年2月26日、会場時間5時、開演時間6時、場所はやっぱりなんか声優のファーストライブといえばなんですかね、 LINE キューブ渋谷。
ああ、
よく聞いたことある、聞いたことあるとこだ、
はい、僕そこ
ファーストライブか。
あ、そうです、ファーストライブなんですよ。1回あ、ね、
バースデーも同じ会場でファーストやるんだね。
そうなんですよ。で僕も
そういうことか、
ちょっと番組内でちらっと触れたと、調査のご依頼の富田美優さんのファーストライブ行ったんですけど、そこも LINE キューブ渋谷で、
そうや、ね、そうだったわ、
はい、なんでまあやっぱなんていうんですかね、その思い出の場所にね皆さん集っていただいてはって感じですね。チケット料金7700円、あ、いい、1 1回回しなんで、あのライブ代7700円よりは上回らないんで、もう皆さんお気軽に来てください。
はい、
はい
はい、ということで、もう一つ、そことダブルブッキングして頭を抱えている松岡ハンバーグの公開録音イベントです。
あれチケットは、
僕はこの予定を見たときに松半一部参戦、高橋理恵のライブ参戦といった選択肢を決めました。
ああ、まあ一番いい、
一番いいやつですね。で松半、昼の部夜の部ありまして、一部会場1時開演1時半、第2部会場5時開演5時半でございまして、チケット価格5500円税込みで、この5500円税込みで、ゲストのメンツが、まあ、もちろん松岡義嗣さんはもちろんで、アシスタントの、アシスタント全員、アマちゃん、ミポリン、佐藤玄君、村井さん、秋葉君、山根さんに加え、両部ゲスト、松岡といえば島崎信長ということで両部います。
うん、おーすごいね。
ハンバーグの
なんかサイエンスホールのちょっと人数キャパの現状を、うん、もしかしたら1部と2部でアシスタントの方はちょっと入れ替える可能性がちょっとあるかもとのことなんですけど、
はいはいはい、
あーなるほどなるほど。
ただどちらにしろちょっと値段とのあれがだいぶすごいですね。コスパって言っちゃなんですけど、
まあ、
そうね、めっちゃいいと思います。
事務所のセット売りです。
はい、
言っちゃダメ。
めっちゃいいと思います。あの、
うん、
その絶対面白くなるだろうっていうものに対しての価格5500円相当安いと思うんで、これを行くべきだと思います。会場サイエンスホール、
分かります、
よろしくお願いします。
うん、お手軽。
それ、はい、それの1週間前、ゆうと強化の集まりささまりトークドライブイベント、2月はささまりスペシャルでうまぽんバレンタイン、
あ昨日前回聞いたぞ。
はい、会場、その時はあのちょっと詳しく言えなかったんですけど、第1部ハム太郎、会場1時半開演2時、第2部ハム次郎会場5時半開演6時で、これでそうですね、あのチケットの、購入した人のやつ、1部がオリジナルチロルチョコ2個もらえて、で、第2部がお見送り会があるとのことでして、これはチケット代各部6600円、結構いいですね。
まあ、
これもまた会場、ね、サイエンスホールで、パーソナリティに加えてゲストはミオタンと、チャンリオが、サンリオランドが出ます。
言い直さんでええのや。
まあ、サンリオランドが出ますけど、まあ、馬ポンなんでね、まあまあまあ、馬ポンバレンタインということで、まあ、どんな格好してきてもいいんじゃない、ハムスターだったり、笹森、あ、これ、うちはないですね。うちは自作して持ってきたりするのもありだと思いますね。それぞれ、
そうね、
それぞれね、まあ、なんていうんですかね、多分結構面白くなると僕は思ってるんで、
ね、ブロッコリーヘアの人がいてもいいじゃないかって話ですね。
そうだね、はい、つなぎ着てるブロッコリーヘアがいるかもしれないってこと、
だからもう、はい、その2月がね、温泉暑い、個人的に暑いなと思って
るんで、まあまあまあまあ、2月ね、うん、グレパもやるって言ってましたもんね、
はい、イベント多いからね、
皆さん あのそれに向けて今のうちに、まあ、お金貯めるなりそういう準備期間だと思ってるんで、まあ、皆さん、うんうん、2月はイベントで楽しもうぜ、
ま、
2月は俺の誕生日もあるぞ、
お
2月は俺の誕生日あるぞ、
みんな誕生日何回2人ともかい、だら2人やっちゃえよ。
2月みんなあれなんか2月運命だな、
ね、まあ、
あとワイドック先生もそうだよね、確かね。
あれ別ラジは
もしかしたらワイドック先生俺の1日後とかじゃなかったっけ、
え付き合っちゃうよ。
みんななんだよ。ね、そんな感じでございましてですね。
はい。あと失礼しました。先ほどあの天木さりさんのやつですね。
おはいはい、
さっきあのタイトル中途半端あったんで今調べたんですけど、
うん、
あのワールドダイスターっていう作品ですね。
へえ。なるほど。
こちらが、うん、高広さん脚本で。
あ、はいはいはい、
なんかね、舞台もだっけなっていう感じらしいんで、で、あの2023年の春にアニメが始まって、夏にアプリが出るっていう感じみたいなんで、こちらもよろしければどうぞって感じで、
はい、そんな感じで、なんかお知らせがいっぱいでしたね今日は。
いやー、いっぱいあったね。
いっぱいあったから、
これでもサボったかぜ俺。
なんか俺のお知らせが一番短かったね。じゃないかっていうレベルの。
もうあの今年残り行くライブの情報とか言ったらめっちゃいっぱいあるからね。まだ
もうダメだ、もうみんな良いお年をって言っといた方がいいんじゃないですか。
あ、言っとく
言っとく。あ、これお兄の流れでお兄が良いお年をって言って来週も呼ばれる形のね松岡ハンバーグシステム。
いや、そうですね、そうですね、もう俺も来週いないかもしん、来週ってか今年もいないかもしれないんで、ね、
そうだね。
いや、そうだね、もうみんな頑張って、みんな今年を乗り切りましょう。
そうだな、
そうだね。よいよ年を、
生きて頑張ろうぜ、
ね、
生きていこう、
生きていこう、また来年も会おうね。なんだったら2月にお兄と現場で握手、みんなで、ね、
そうだよ、ライコリーさんもいるよ、笹堀は、
ね、行ったところでみんなで握手ですね、
握手です。
はい、まあ、そんな感じでございまして、もういろいろ喋っちゃいましたね、
うん、そうだね、
もう言い残すことないですか、大丈夫ですか。
大丈夫じゃない。
はい、
あ、でもあれじゃない、あの今月のパーソナリティがさ、
そうなんですよ、
あのずっと俺なのかっていうの
を実はね、変則的ですけどね、今回発表してないんです。
一貫と、
来週は遠野さんです。来週は遠野さんが担当します。そしてですね、再来週またルイタさん当番で、
はい、
で、まあ、今年最後の収録は遠野さんと最後しますっていうね、
はい、盗塁用締めってことでね、
盗塁用締めで、盗塁用で挟んでます。
はい、
トールヨーサンドでございます。そんな感じでございましてね、はい、以上ですかね、別ラジ、
以上ですかね、はい、
別ラジ第321回でございました。
はい、
はい、お相手はアキーロと、はい、
ユカタペストリーと、
ジュニア時代の玉森に似てることが判明した新米お兄でした。
そうなの。はい、
ジュニア時代の玉森をボケさせてみてください。ちょっとだけ。
なるほど。
ちょっとだけよ。
ちょっと、ね、なるほど。はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。浴衣ペストリー誰か分かった？
浴衣ペストリーは
分かった。
正解は壁ポスターです。
ああ、そういうこと。なんかこう、ね、マジラブ的なボケかなと思っちゃうね。
そうそう、ちゃんともじってんだよ、浴衣ペストリー。
なるほど。
はい。